皆さんこんにちは。著者のタッド金子です。ここではですね、本書の使い方を少し説明していきたいと思います。おそらく多くの方がネイティブの話すスピードは速い、もしくは書いてある通りに聞こえないじゃないかと思う人が多いと思います。実はこの理由というのは、リエゾンが原因になっていることが結構多いんですね。ところが学校英語でも、英会話スクールでもあまりここの部分に関しては習う機会がありません。ですので、本書では今まではその多くの人が苦手としていた英会話のこのなんで早く聞こえるか、もしくは書いてあるとに聞こえないかというところにメスを入れてですね、深く掘り下げていってます。で、ここの鍵となるのがリエゾンなんですけども、このリエゾンというのは26ページちょっと見てください。文中で単語の語尾と次の単語の語頭がある条件で隣り合ったとき、音を区切る場所、音節が変わることで音が変化する現象を言います。例えば、ルール1、子音足す母音。これイメージで言うとですね、磁石の N と S のように、N と S が隣り合うとくっつきますよね。お互いが引き寄せる形で。で、英語も子音と母音っていうのはくっつく傾向があります。一つ注意いただきたいのは、子音が先で母音が次の場合です。その逆っていうのはくっつきません。ですから、例えば語尾が子音で、次の単語が、語頭が母音。この時はくっつきます。例えばこの例にあります、find out。カタカナ英語だと find out になりますけれども、英語的に発音すると、読み上げるとですね、find out。というになるんですね。この理由は、find の D、子音と out の母音。これが隣り合うと、find out という形でくっついてしまいます。これが早く聞こえる原因だったり、書いてある通りに聞こえない原因の根本になってます。find out というのと、find out 違いますよね。次にルール1の B。語尾の T と母音。T ももちろん子音なんですけども、北米英語に見られる現象なんですが、この語尾が T で次に母音が続くとですね、ソフト D に変わって、リエゾンを起こします。例えば多くの方がご存知の get up、これなんですけども、北米英語ではこれ get up と発音します。おそらくイギリス英語はちゃんと T を発音しますので、get up。こんな風になると思います。ところがアメリカ英語、これは T が先ほど言った通りソフト D に変わっちゃってですね。ソフト D っていうのはどっちかっていうと D そのものじゃなくて T と D の間の音なんですね。ただ D 寄りな T の音。ややこしいかもしれませんけども T と D の間で D 寄りな音。ですからソフト D とここで呼んでます。この音日本語には存在しないんですが、例えて言うならば、ラリルレロに、点々、濁音、濁らせると、その音に近づきます。例えばこの、ラリルレロの濁音でどうなるかっていうと、ラ、リ、ル、レ、ロ、っていう形で、濁ってるのがわかりますか？これが、ソフト D です。この、ラリルレロの点々、その t の後に何が母音が続くかであって、この get up だったら get up。らに点々ですね。get up となります。次、ルール1の c。子音足す y。y は母音ではありませんが、半母音という形で母音の音も持ってます。そうすると、前の音が子音で終わって、y で始まるパターン。これは、子音足す母音と同じような動き、つまり、くっついちゃって音が変わる現象が起こります。例えば多くの人が知っていると思うんですけども、月中、月中ってよく聞きますよね。この月中っていうのは、闇雲に月中じゃなくてですね、この get の t と u の y がくっついて、t と y のくっついた時っていうのは、get中となるんです。例えば、I want you もそうですけども、want の t と u がくっついて I want you となるわけであって get you とか want you が特別じゃなくて t 足す Y は中になります。例えば、that の T で終わって次 U が続いたらば、that true となります。このように T たす Y は CH の音になると覚えておいてください。次、ルール2、子音たす子音。先ほどルール1ではですね、子音たす母音は磁石で言うと N と S のような関係、つまりくっつき合うと言いましたけれども、逆に磁石で N と N、S と S というのはくっつきませんよね。で、子音たす子音も基本的にはくっつきません。が、物事には例外があるように、ここでも例外があります。どういう時にその例外が起きるかというと、同じ子音で終わって始まる時、例えばこの例見ていただくと、30ページなんですが、send data、これ D で終わって D で始まりますよね。そうすると、後ろが前の音を飲む格好で、send data。というふうになります。send data。次に、ルール2の B。with that。th で終わって th で始まるパターン。これは、同じようにですね、さっきの send data っていうように、同じ音で終わって始まってますから、これも1個にしちゃっていいんですね。そうすると、with that。っていうふうになります。で、もう1個は、ちょっと、馴染みがないかもしれませんけども、例えば、first step のように、st で終わって st で始まるパターン。これも実は1個になっちゃいます。first step じゃなくて、first step。で、次に、next station。スペルは、XT で終わって次ステーション ST で始まってますけども X っていうのは K と S の音クスクスと音なんですね。で音をベースに考えるとこの NEXT っていうのは最後 ST で終わってることになります。そうすると NEXT の ST とステーションの ST これがリエゾンを起こすとどうなるかっていうと NEXT STATION NEXT STATION っていう風になります。例えば電車に乗ってると、英語でアナウンスが流れますよね。この時、東京メトロの地下鉄を聞いていただくとわかるんですけども、The next station is 何とか。例えば六本木。The next station is 六本木っていうのは、レーズンを起こすとどういうふうに言うかっていうと、The next station is っていう形で、next の st と station これがくっついて、The next station is っていうふうになります。で、子音のペア、32ページなんですけども、これごめんなさい、印刷ミスです。左側が無声子音、右側が有声子音。この表ですね、子音のペア、ぜひ覚えておいてください。非常に重要です。この P と B、T と D っていうのは、なんでこれペアなのかなと思うかもしれませんけども、これ例えば、カタカナで書いてみるとわかるんですが、P って火に丸で P ですよね。B って火に点々で B じゃないですか。T も手に小さい E で T だし、D は手に濁音でに小さい E をつけて D ですよね。K もクとグ、クとグですよね。TH は、例えば think とか thanks っていうような think、濁らない音と this, that っていうように濁る音。基本的には音は一緒です。濁るか濁らないか。ということで、これがペアになってます。S は、カタカナで書くところもわかりやすいですね。S とZ。S とZ。F は、えっていうのを抜いてください。フっていうの、フ。これが、カタカナで書くとフですよね。で、V はV。最近はウに点々という書き方もしますけども、あえて、わかりやすい方で言うと、フとフに点々でV。っていうふうに書けますよね。というように、P と B とか、F と V っていうのは、同じ音に、ペアに思いにくいかもしれないですけども、これは意外と、カタカナで書くと分かりやすいです。で、このペアが隣り合った時っていうのは、リエゾンを起こします。例えば、get down って言った時は、get の T で終わって、down、D で始まりますよね。そうすると、これは同じ子音同士ではないんですが、子音のペアですので、後ろの D が前の T を飲む形で get down 1個にしちゃっていいです。次の注意事項 silent E これは take, make, coke, bike っていうように E で終わる単語の時はこの E が発音されないで前のシーンで音が終わります。 ただし、例えば me とか he、she、the っていうような、こういうその子音足す e だけで構成されている単語っていうのは例外です。それ以外の単語。別にこの短くなくてもですね、escape とか assume のように、長い短いは関係なくて、e で終わってる単語っていうのは、silent e になる。で、前の子音で音が終わるというのを覚えておいてください。そうすると、例えば見た目は子音足す母音。ルール1で言うと子音足す母音にはなってないんですけれども、silent e ですから、33ページ見ていただくと、make っていうのは、見た目は e で終わってるけども、k で終わってることになり、次の母音 it とくっついて、make it。make it possible というふうにリエゾンが発生します。33ページ目、否定形の t、これは北米英語でよく見られるんですけども、I don't know っていう形で、don't の t が聞こえません。その代わり、飲まれる音なので、なんていうか間がちょっとだけできます。I don't know っていう形で。I don't know。こんな形で、ちょっと間を作る方がいいですね。イギリス英語は逆にちゃんと発音します。I don't know っていうように t を発音してあげるのが正しいイギリス英語の発音の仕方で、アメリカ英語っていうのは t が飲まれて消えちゃいます。I don't know。で、例えばその isn't it、 これも t が発音されないとどうなるかっていうと、 n で終わることになり、次の it とくっついて isn't it っていうになるんですね。 isn't it。 これ isn't it とふうに聞こえないじゃないですか。見ると、isn't it にしか見えないですよね。ところがネイティブがこれを見上げると、isn't it ってなるんです。ここがその多くの人にとって、ネイティブが早く話したように聞こえる、もしくは書いてある通りに聞こえないっていう原因のところになると思います。で、次に現在進行形の ing なんですけども、これも g が発音されないことがよくあります。そうするとどうなるかっていうと、前の n で終わっていることになり、それと次に続く母音がくっついて、moving out が moving out っていう形で繋がっちゃうんですね。moving out。次に注意事項が消える h。これは、he とか him、her、here、have。ここら辺の、まあ、よく出てくる単語に限った話なんですが、これが文中にあると、h の音が消えることがよくあります。例えば、get him が、get him。I like her じゃなくて、I like her っていう風に、h の音が飛んじゃってるんですね。くっついちゃいます。そういう形で読み上げてあげると、ネイティブっぽい発音ができるし、逆にネイティブが、I like him って言ったら、I like him のことなんだなってことがわかると思うんですね。ここを知っておくことがすごく重要です。そして最後、ダークエル。これは、文字通りダークエル、暗い音ですから、はっきり明瞭な音ではないです。暗い音。コールっていうふうに、ルっていうふうに言わないで、コール、トール、クール、ピーポーという形のように弱めの音なんですね。口の形は L を作るんですけども、音を出し切らない。それで発音してあげます。これがリエゾンすると、ちょっと聞こえづらいかもしれませんが、I call you。call you っていうふうに言わないで、call you。I call you っていうふうに発音してあげると良いでしょう。